介護家セラセラコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から世話人の井垣敦史さんにお越しいただいております。井垣さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。井垣さんはですね、お母様が脳血管性認知症になられてから2023年に亡くなられるまで13年にわたってお一人で在宅介護をされ、まあ、その介護の経験が これからのお話にいろいろと出てくるんじゃないかと思います。今までも何回もこのコーナー出ていただきまして、お話ししていただいてきました。さあ、今日はどんなお話していただけるんでしょうか。
はい、すみません、また私も今回家族の会から最多出演になってしまいました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、この時間でも以前にストレスを少なくする介護方法についてちょっと簡単にお話したことがあるんですけども、
はい、
今日はそれをもう少し詳しく、お話していきたいと思います。
はい、
まあ、これは普段いつも集いの場なんかでね、皆さんに伝えているもので、うん、まあ、私の、まあ、中でも一番伝えたいことになると思います。
はい、はいはい、そうですね、やっぱりストレス大きいですからね、少しでもこうね軽くなるといいですよね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあお願いいたします。
はい、まずは基本的なとこで、ま、少しでも楽観的に考えましょうということなんですね。
はい、
とにかく落ち込んでいてたらどんどんこう事態自身も悪化していきますんでね、少しでもいい方法に行くよというふうに自分で、まずは考えてみましょうということなんですね。で、私自身は介護に関わらず、いろんなシーンで、ずっとそういうふうになんで、うまくいくやろうというふうに
楽観的に
、はいはい、してるんですけど、よく考えたらひょっとしたらなんか今のピンチの状況を認めたくないんでしょうね、きっと。
なるほどね。
それからなんとかなるんやないかなと楽観的に考えて、自分自身をこう安心させてるというか、なだめてるというかね、そういう要素がひょっとしてあるんちゃうかなと最近よく思うんですけどもね。はい、
はい、はい、そうですよね。やっぱり一人で抱え込むんじゃうのよくないですもんね。
そうですね、はい、そういうことで一人で抱え込むのもよくないということで、次に人に打ち明けましょうっていうことなんですね。
なるほど、
困ってる時は一人で抱え込まんと相談しましょう、打ち明けましょうと。自分の悩みを打ち明けたことによって、そこから気楽になって、そこからいい方向にねちょっとでも自然となってくればいいなということなんですよね。
はい、あれですね、井垣さんはやっぱりその先ほどもお話しました通り、お母様を介護されてる時にいろいろありましたか。
そうですね、一生懸命介護してこっちは完璧やと思ってるのに、その次から母の出た言葉が、なんで私が、なんであんたにそんなことを思わせなあかんや、そんなことを、私をいじめるんやとかね、なんか知らんけどそういうことをよく、せっかくこっちが一生懸命完璧やとかね思ってやってるのに、もう否定されて、その時は一番悔しかったですね。
なるほどね。
で、その時にもキヤマネさんに明くる日すぐ電話、
キヤマネさんにね、
もうすぐぼやいてたんですよ。もう昨夜僕は一生懸命こんだけ一生懸命してるのに、もうこんなこと言いますね、ほんまに腹立つわ、どんななってませんやろうね、でもう愚痴をたらたら言うてたんですね。
はいはい、
で今から思ったら、その時木山根さんって言ったら、そしたら井垣さんこうしなさい、ああしなさいとはね決して言うてくれやらへんだ、なんかこう同情して共感して寄り添ってもらえたっていうのがね、なんかそれだけで結構こうこっちの気持ちも楽になってね、
はい、
それでこう気が晴れたというか発散させたというか、なんかそういう風な 思いでしたね。
だから楽観的に考えて、で人に打ち明けるってこと、他にありますか？
そうですね、あとは多くのことを同時にしないということなんですね。
と言いますと、
例えば、まあ、介護で言うたらね、今まで普通にご飯の用意しましょうと、でご飯だけ作ってて、ご飯の、まあ、完成だけをこう目標も、堅苦しい方やなご飯の出来上がりだけをこう考えてたんですけど、その時にふとまた、介護が入っちゃったと、そしたらご飯は作らなあかんわ、そのご飯できる間にやっぱりちょっとお世話せなあかんわ、トイレ連れていいかなあかんわとか、そんなんでもうどっちが先にしたらええにゃとか思ってね、
こ
うパニックになってしまう場合がありますんでね、まあ、落ち着いて一つずつ ね、
ならないとね、
やっていかなあかんなということで、
やっぱその一人では難しいんじゃないんですかね。
そうですね、だから私もいろいろその時集いでも言ってるんですけども、もうヘルパーさんとかに頼りましょうということをね、いつも話してるんです。まあ、私の場合は初めからもうヘルパーさんにも頼りきりで甘えっぱなしでもうしょっちゅうなお願いしますねということで、もう丸投げしてましたけどもね。
まあ、中にはそのヘルパーさんっていうのがちょっとってね、おっしゃる方もね、
やっぱり多いですよ、
ね。
今まで自分の家やったんやけど、その外部の人がいきなりこうずかずかとね上がり込んできてっていうの、そういうのを嫌がる方もいらっしゃいますし、まあ私も最初は確かに抵抗はありましたけどもね、やっぱりそんなこと言うてられへんねでやっぱりお願いしたらうまいこといくんで、で結構ヘルパーさん来たらもうそんなでお願いしますねいうこと で、で合間ちょっとこう余裕ができてきたら、ちょっとこれ教えてとか言うて、料理の作り方を教えてもらったりとかね。
なるほど。
結構、まあ、友達感覚 で、
いいですね、
お話できて、私は非常に助けられましたね。
そうですか、はい、そうですよね、やっぱり、そういうのでもう分かっていて来てくださってる方なので、お話もしやすいし、聞きやすいし、私もそういうの、もうケアマネージャーさんとかも、ね、施設の看護師さんも介護士さんもみんなにね、こんな時はどうするんですかとかね、いっぱい私聞いて、まあ、それ頼ることで、結構ね、なんか不安が解消されますよね。
そうそう、全然違いますもんね。はい、
そうですよね、まあ、精神的にはそういうのもあるんですけど、介護する人のそのもう身体的な、ね、健康も大事じゃないですか、そういうのはどうですか？
そうですね、やっぱり健康第一ですんでね、こっちが病気してたりしたら全然ダメなんでね、
こっちしんどかったらね、
まあそれで、まあ、適度な運動をしましょうっていうことなんですけどもね、まあ何でもいいから無理のない範囲で、まあ一番手っ取り早いのはウォーキングとか言われてますけどもね、まあ、気分転換になりますんでね、
そうですね。
鈴木さんはなんか体は動かしてありますか？
私ねだからそのウォーキングですよ、スマホにアプリを入れてましてね、
は
あ、歩数が出るやつ、
は
あ
は
あ、あれでね今日は何万歩、何万歩も歩けないわ、
ね、
大きなこと言っちゃったいくら歩いたとかを気にしながら、まあ、一応やってます、で、あかんな今日は全然歩いてないわとかねいうことはやってます、はい。でも伊垣さんはあれですよ、まあ、ウォーキングもあるかもしれないけど、なんかいろいろご趣味お持ちでしたよね。
そうですね、まあ結構昔から趣味といえば、まあもともと私自身はいわばオタク出身でしたん で、
そうでした、ね、
昔からもう部屋にこもって例えば鉄道模型いじってたりとか、はい、まあ今もそんなもしてるんですけども、まあ今そういうことやってたら、細かい作業やってたらやっぱり老眼が一番、
あらあら、
もうほんまに悲しいことに、なかなか昔若い頃できた細かい作業がちょっと辛くなったとかね、
鉄道模型細かいですからね。
そうなんですよ、
はいはい。
それでまあもうちょっと、まあ、年齢重ねるごとによってね、 体も動かした方がいいやろなということで、はいはい、まあ、最近はあのボーリングには一番ハマってるんですけどもね。おお、
そうですか、へえ、
ね、あとまあスイミングもまあちょこちょこ、うん、っていうことなんですけどね。
ボーリングとかスイミングをなんか、はい、なさって、そんななんか理由とかあるんですか？
あ、そうですね、まあ、これ言ったら笑われるんですけどもね、あの答えとしては汗をだらだらかかないスポーツなんです。あのボーリングなんかは夏エアコン効いたとこでさらっとしたとこでやりますんで、冬もまあ割とあったかいところで投げられますんで、ほんでまあプールについてはね、まあ、モーションの時にいたらものすごく気持ちいいですからね。
去年の夏も暑かった。
そうなんですよ、その時行ったらほんまにホッとします。クールダウンっていうやつですね。
本当ですよね、はあ、そうなんですか、それでボーリングとかスイミングなさってらっしゃる。
そうですね、今まあちょっと寒いんでスイミングはちょっと、まあね、お休みさせていただいてますけども、
ほほ、ジム通いとかしないんですか？
うわ、勘弁してください。
そっか、
あのね、よくジムとか、うん、テニスしたりとか、される人いらっしゃいますけどもね、もうあんな汗かくのだらだらちょっともうごめんなさいという感じ。この前も卓球誘われましたけども、丁重にお答えさせていただきまして。
そうですか。まあ、でもね、ボーリングもね、結構な、まあ、あれ運動量はあると思うんですよ。
そうですね。
ね、だから、まあ、それをやって、もう体も、で、まあ、心も軽くなって、はい、ということですよね。
はい、
はい、他にありますか？なんかこう、軽減するのね。精神的にもすっと軽くなってきた。今、体も軽くなってきた。うん、それで
なんか、そうですね。あとは、そうですね、まあ、笑う習慣ですね。
笑
いましょうということなんですね。
そうなんだ。
まあ、例えばよく介護については、あの介護は合わせ鏡というふうに言われてるんですね。あの自分自身がこう不機嫌な顔して難しい顔してたら相手も不安になりますんでね。特に認知症の方なんかそれが原因でまたうつ状態になっちゃったりとか、あのパニックをねちょっと起こす方もいらっしゃいますんで、ね、こちらがちょっとこうすでにニコニコ、ね、笑いましょうと、ね、いうことなんですね。
なんかこう伝わっちゃうんですよね、怖い顔してると
。伝染感染するというかね、
そのようですね、分かっちゃうんだなっていうのは、私もうちの母と、ね、父母を介護してて思いましたね。だから井垣さんも介護中やっぱりそれはあの腹立つこともあるけど、
そう、
それは心がけてらっしゃるんですか？
そうですね、もともと私自身の落語聞いたりとかね、あの新喜劇みたいなの結構好きで、
めっちゃ関西人
すか、めっちゃそう、もうなんでやねんっていつも言ってますけど、まあ普段でもあの冗談とか結構いらん話をしてね、あの人を笑わせるというかね、そういうのもありますけどね。
いいですね。
まあひょっとしたらこれね、私自身性格上笑ってごまかそうという要素があるんやと思うんですね。
そうなのかな、そういう性格のあるんですかね。
そうですね。
ね、でもやっぱでも、まあ、笑う角には福来たるじゃないですけど、楽観的になれますからね、笑ってるとね、とは思いますけれどもね、いやー、やっぱり楽観的に考える、笑顔で過ごす、それで体もちょっと動かしていく、ということですね。はい、で、まあ、あの周りの方に相談してお力を借りるということとかがね、やっぱり大事なんだろうなっていうのは、今の井垣さんのお話で分かりました。皆さんどうでしょうかね、はい、分かっていただき、なかなかね、まあ、難しいっちゃ難しいんですけれども、そういうことって大事なことですよね。で、あのさっきねお話あったんですけど、ちょっと集いのこととかもあるんです。あ、はい、その、まあ、あの誰かにお話しするという機会になるんですよね、集いって。
そうですね、あの、今度の日曜日なんですけども、1月18日の日曜日、うん、13時30分から、はい、まあ、大体2時間ぐらいの間なんですけども、あの烏丸丸太町のハートピア京都で、
はい、
あの一般の集いを行いますので、
はい、
あの予約不要ですんで ね、
あ、あ
の
いらないですね、
ぜひとも皆さんお越しいただきたいと思います。
はい、1月18日日曜日の午後1時30分からですね、
はいはい、あの詳しくはまたホームページに載ってますんで。
そうですね、はい、 いや、やっぱりね、集い参加するっていいですよね。
そうですね、うん、あの私も初めて参加した時に、自分よりまだもっと大変な人もいるわとか、いやこっちの方は僕の方がうまいことやってるのになというのは、いろいろあのお話聞けますんでね。
そうですか。
で皆さん最初はあの悩んで表情で来られた方もね、うんうん、まあ、帰るときには笑顔でね帰っていかれるのがいつも印象ですけど、印象的ですね。
何よりですよね、やっぱり、うん、さっきからの井垣さんの話じゃないけど、聞いてもらって吐き出すっていうこともやって
そうですね、
ですよね。そういうことができるんですよね、この通常でね、まあ、人様の経験も聞きながら、明るい顔になって笑顔で、帰っていけるっていうのはいいなと思います。はい、いやー、いろいろ教えてもらいましたけれどもね、今日の介護家スラスラのコーナー、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から世話人の井垣敦さんにお話あれこれしていただきました。じゃあ井垣さん、はい、おすすめの曲今日お持ちいただきました、はい、紹介していただきましょう。
はい、あの今日いろいろストレスをね、介護、軽減する方法をちょっとお話したんですけども、もう一つの方法として、あの好きな音楽を聴きましょうというのがあるんですね。
はい、
でこれはまあ昔からいろんなシーンでも音楽療法としても有効になってるということなんですけども、うんうんうん、ということで、今回の曲なんですけども、歌詞の中にね、これ一人じゃないからと何度も出てくるんですね。一人ぼっちの介護にならないでという思いで、愛のストーリー。
はい、井垣さんありがとうございました。はい、
ありがとうございました。